シルバニア・ブランの物語を終わらせるには、もう一人の吸血鬼の物語を語らなければいけません。同じ吸血鬼でありながら、人に愛されたもの。人に虐げられながら人に助けられたもの。12年前の出来事は、多くの悲劇を生み出しながら、ほんの少しの奇跡ももたらしていたのです。もしくは悲劇も物語ならば、喜劇になるのでしょうか。そう、例えばかの喜劇王のように。私の今日までが喜劇だったかはわかりませんが、これから始まる物語は、はてさてどんな筋書きなのでしょう。
あの町を出てからそろそろ3日になりますけど、そろそろ吸血鬼の体には慣れてきましたか？身体能力は若干上がっているはずなので、むしろ調子よく感じているかもしれませんけど。何にしても、まともな怪我や病気とは無縁な体になっています。過去には色々ありましたけど、なんだかんだで便利なものです。と、遠くに街の明かりが見えてきましたね。いや、あれは街というより一軒家。それくらいの明かりでしょうか。こんなところに住んでいる者がいるなんて。いえ、近づくのはやめておいた方がいいでしょう。どんな人間が住んでいるかわかりません。はあ？いや、人が少なそうだから大丈夫って。まだあなたは自覚が薄いみたいですけど、あなたももう吸血鬼なんですよ。人間だった時も疎まれていたかもしれませんが、吸血鬼への差別はそれとは比べ物にならない。ただ避けられるだけじゃなく、正体がバレれば殺されるかもしれないんですよ。とはいえ、こんな偏僻なところに住んでいるというのも気になりますね。普通に考えれば、ある程度の町か村にでも住んでいるはず。どうしてわざわざこんなところに？住んでいるのは何者？また変人でも住んで。
変人とは失礼な！一体私を何だと思ってるんですか？っていうか、そんなに可愛い声で驚かないでくださいよ。
いきなり話しかけるからでしょう。っていうか、あなたは誰なんですか？どうしてこんなところにいるんですか？
いやいや、まずは落ち着いてください。それにそれはこちらのセリフです。あなたたちこそ誰なんですか？どうしてこんなところに？
まったく、同じようなことをちょっと前にも言われた気がしますけど、私たちはこの先の町に行く途中で、って、あなたのその赤い瞳、もしかしてあなたは？
はい、見ての通り、私は吸血鬼ですよ。名前をエレナ、姓をブカレストと申します。訳あってこの村の廃墟の家で暮らしています。
暗くてわかりませんでしたけど、確かによく見たら、他にも家がありますね。
12年前までは住んでいた人間もいたみたいですけどね。私が来た時にはこの一軒しか人間は残っていませんでした。
なるほどね。
さあ、私の自己紹介はこんなところです。今度はお二人の番ですよ。
私はシルバニア・ブラン。見てわかる通り、あなたと同じ吸血鬼の一人です。そしてこっちも、私と同じ吸血鬼の一人。説明は省くけど、最近吸血鬼になったばかりです。
最近ですか？それはつまり、お二人はそういう関係だと？
そういう関係って何ですか？別にそういう関係じゃないですよ。違いますから。
なんでそんなに慌ててるんですか？私は別に何も言ってないんですけどね。ところで、最近吸血鬼になったということは、 それまでは吸血鬼ではなく人間だったということですよね。人間による吸血鬼への差別は私も知っていますけど、なんでまた？普通に考えれば吸血鬼と関わろうとする人間なんていないと思いますけど。
そうですね。同じ吸血鬼であるあなたには隠すことでもないでしょう。ここに来る3日ほど前のことですが。
あ、ちょっと待ってください。
ん？何ですか？
向こうの空が明るくなってきています。もうすぐ朝が来てしまうので場所を変えましょう。私の住んでいる家でもいいですか？太陽の光は防げるようにしてあるので、そこは心配しないで大丈夫ですよ。
そうですね。隣の町まで結構ありますし、彼女の家に行きましょうか。
お二人とも私のことはエレナって呼んでくれていいですよ。かしこまられちゃうのも苦手ですから。
そうですか。じゃあエレナ、あなたの家に向かいましょうか。
はい、ぜひぜひ。私も自分以外の吸血鬼に会うのは本当に久しぶりなので、お話を聞きたいですし。
そう。
それでシルバニアさんたちが出会ったのは3日前でしたっけ？
そうですよ。私たちが来た方向にある町で3日前に、私が吸血鬼の生き残りを探してその町に来た時に、町外れの廃墟で出会った。吸血鬼への迫害のことはエレナも知ってるでしょ。私は人間に、当時一緒にいた吸血鬼たちをみんな殺されているんです。
そうなんですか。
私は12年前から吸血鬼の生き残りを探しているんです。その途中で彼に出会い、彼を吸血鬼に変えて町を出た。そうして次の町に向かっている時にエレナに出会って今に至るというわけです。
でも分かりませんね。人間に迫害を受けたというのなら、普通に考えれば人間を嫌っていそうなものですけど、それなのにどうして彼を吸血鬼に？なぜ一緒に町を出ることにしたんですか？
ま、彼も彼で変わり者ですからね。吸血鬼が迫害を受けるのはおかしい、なんて言うんですよ。だから町でも疎まれていたみたいだし。だから私も彼の望みを聞いてあげたんです。
ふむふむ、なるほど。シルバニアさんはその人のことが大好きなんですね。
はあ？そんなこと言ってないですよ。言ってないですよね。
はっはっは。目は口ほどに物を言うとはよく言いますが、なんかもう全身で言ってますね。
意味がわからないんですけど。
それで町の廃墟で彼に出会ったんですよね。
まあそれが原因で、私の存在が住人にバレて、私たちは町を出ざるを得なくなってしまったわけです。それに彼も私に関わっていたことで、町の住人から同様に狙われてしまいました。
とはいえ、だからといって人間を吸血鬼にするというのは望まれてもなかなかしないことだと思いますが。
私も望まれただけでこんなことはしませんよ。
というと、何か他にも理由があったんですか？
はい。彼は12年前に迫害から逃げてきた吸血鬼を自分の部屋にかくまって助けたことがあるそうです。だから私も彼を信用することができたわけです。
12年前に吸血鬼を助けた、向こうの町でですか？
そうなんですよね。私があの町に来たのは初めてだったから、当時のことはわかりませんけど。
いえ、そんなこともあるんだなぁと思っただけで、とても優しい方なんですね。
ん？まあ、そういうことになるかもしれませんけど。
そうです。そういうことになりますよ。ああ、ほら、私の住んでいる家に着きますよ。遠慮せず上がってくださいね。
ん？この家には エレナ一人しか住んでいないんですか？
そうですよ。私一人で暮らしています。
ふん、それにしては家が広いというか、何人かで暮らしていたようにも見えますけど、それは気のせいでしょうか？
ああ、確かに1年くらい前までは3人で暮らしていました。それも含めてこれからお話ししますよ。私がどうしてここで一人で暮らしているのか、私に起こった12年前のことも、何から話したらいいのか。
まあ、そこは話しやすいところからでいいんじゃないですか？
そうですね。それじゃあまずは私の故郷のことからでしょうか。実は私、少し前までシルバニアさんたちのいたあの町の近くで生まれたんですよ。
あの町の近くで？
はい。と言ってもあの町に住んでいたというわけではありませんが。
あの町の近くで？
はい。そこで私はお父さんとお母さんと自分との3人で暮らしていました。裕福だったかといえばそうでもなかったですけど、それでも私は幸せでした。こんな日々がずっと続けばいいと私もお父さんもお母さんも思っていたんですけど、12年前のある日、全部が変わってしまいました。
12年前ということは？
そう、人間たちの間で病気が流行り始めました。黒い疫病、それで多くの人間が命を落としたんです。
そうして疫病の原因を吸血鬼に決めつけた。迫害と差別が始まった。
はい、多くの吸血鬼たちがその迫害に遭い、私たちも例外ではなく町の人間から追われることになりました。最初はなんとか逃げていましたけど、それでもずっと逃げることはできず、お父さんとお母さんは捕まってしまって裁判にかけられることになりました。
裁判、いわゆる魔女裁判と呼ばれているものですね。ん？裁判をするならば公平なのかって？いいえ、公平な裁判なんて全く行われていませんよ。普通の裁判は罪状をもとに判決を下しますが、これは違う。最初にこの者は吸血鬼であるから死刑だという判決があり、それに合わせた罪状を作るためのもの。人間が迫害の罪悪感から逃れるための大義名分を作るために行われたものです。
普通の裁判とは全く違う。かけられた時点で死刑という判決が下されているんです。
こんなものは裁判とは名ばかりの茶番ですよ。
それでお父さんとお母さんは私を逃がすために捕まり、その裁判にかけられました。だから私のお父さんとお母さんは。
別に無理に話さなくてもいいですよ。
ありがとうございます。そのおかげで私だけは逃げることができたんですけど、逃げる途中で人間に見つかってしまって、でもその時にその町の一人の子供が私をかくまってくれたんです。ちょうど私より少し年上くらいだったと思います。
やっぱりなんとなくそうじゃないかとは思っていましたけど。
はい、あの時私を助けてくれたのはあなただったんですね。ありがとうございます。あの時あなたがいなかったら、私はきっと捕まって殺されていたでしょう。また会えるなんて思いませんでした。
でも話では手紙だけを残して去ってしまったと聞きましたけど、なぜそんなことをしたんです？
あの時は私が追われていましたから。ずっとそこに留まっていたら私をかくまってくれた方まで迫害の対象にされてしまいます。だから私は手紙だけを残して出て行ったんです。あの時は何も言わずに出て行ってしまってすみませんでした。
なるほど、そういうことですか。ん？でもそれならここには誰が住んでいたんですか？あなた一人で出て行ったのなら他には誰もいないんじゃ。
ああ、それはその後、私が町を出てからのことです。そこで私は人間の老夫婦に出会ったんです。私はその家を出た後、町に残るのは危険だと思ったので町を出ることにしました。でもその後にどこに行けばいいかわからなくて、とにかく町から離れようとしている時に出会ったんです。
それがさっき言っていた老夫婦ですね。
はい、その二人はボロボロの私を家に置いてくれました。私の正体が吸血鬼と知っても、自分たちの危険も顧みずに置いてくれたんです。
でもその二人が自分に危害を加えるのではないかとは考えなかったんですか？普通に考えれば警戒するところでしょう。
私も最初は驚きました。なぜ吸血鬼の私によくしてくれるのか全くわからなかったですから。それに二人の住む村にはその二人しか住んでいなかったから、最悪の場合は逃げられるとも思ったので。でも一緒に過ごすうちに分かってきました。その村は二人以外はみんな疫病で死んでしまっていたこと、その老夫婦には今まで全く子供ができなかったこと、いろんなことが。
そうですか。その老夫婦が病気にかかっていなかったのは
偶然か運が良かったのか。それでもその偶然もずっとは続きませんでした。
おじいちゃん、おばあちゃん、大丈夫？どこか痛いの？熱とかある？今まで大丈夫だったのにどうして？やっぱり私のせいなの？私のせいじゃない。でも私が来てから二人が。大丈夫、私が病気を治してくれる人を探してくるから、きっと二人とも元気にしてあげるから。だからちょっとだけ、ちょっとだけ待っててね。誰かいないの？誰でもいいから、おじいちゃんとおばあちゃんの病気をお願いだから治してください。私を助けてくれたのに二人が死んじゃうなんて嫌。誰か助けてください。
え、ちょっと君大丈夫？こんなところでどうしてそんなに泣いてるの？
カーラ、どうしたの？
シバ、こっちに泣いてる女の子が、何か訳があるみたいなんだけど。ねえ、どうしたの？どうして一人で泣いてるの？もしよかったらだけど、私たちに話してもらえ。この子も赤い瞳をしてる。
うん。この子もこの前に会ったのと同じ、きっと迫害を受けていた吸血鬼だ。
あなたたちは誰ですか？それに今吸血鬼って、もしかして私を狙って？
違う、君を狙ったりなんかしないよ。
私たちは世界中の病気を治そうとしているの。だからむしろ、吸血鬼の君を助ける側の立場だね。君の名前は？
エレナと言います。おじいちゃんとおばあちゃんの病気を治したくて。さっき病気を治そうとしてるって言ってましたけど、お二人はあの病気を治すことができるんですか？
シバ。
うん。
エレナちゃん、もう心配しなくていいよ。おじいちゃんとおばあちゃんの病気はもう大丈夫。
私が治してあげるから。
じゃあエレナちゃん、お家に案内してくれるかな？
はい、こっちです。おじいちゃん、おばあちゃん、病気を治してくれる人を連れてきたよ。もう大丈夫だからね。
お二人とも安心してください。私が作った薬を飲めばすぐに良くなりますから。 カーラもエレナちゃんもちょっと待っててね。
うん、シバ、頼むね。
ありがとうございます。
エレナちゃんもそのやっぱり人間に追われていたの？
はい、前まではあっちの町の近くに住んでたんですけど、お父さんとお母さんが裁判にかけられそうになって、それで私だけでもってギリギリで逃がしてくれたんです。
裁判？そうだったんだね。
それで逃げてる途中で行く当てのなかった私をおじいちゃんとおばあちゃんが助けてくれたんです。病気の原因だと差別されている吸血鬼の私をそれでも家族にしてくれたんです。
そっか、おじいさんとおばあさんはすごく優しい人なんだね。
はい、とっても優しくて大好きな人たちです。
二人とも終わったよ。おじいさんもおばあさんも今は薬を飲んで寝てるけど。
でもさっきまでよりだいぶ楽そうになったね。これならもう大丈夫そう。シバもお疲れ様、ありがとね。
おじいちゃん、おばあちゃん、よかった。シバさん、カーラさん、ありがとうございます。
まあ、私は何もしてないけどね。全部シバのおかげだよ。
でも、私が病気を治せるようになったのはカーラのおかげでもあるんだけどね。
ん？そうなんですか？でも本当に病気を治してくれてありがとうございました。
そんなことが。私も病気を治せる人間に出会ったことがありますけど、何か関係が？
残念ながらそこまでは私にも。
ん？そういえばその老夫婦の二人は今はどこに？病気は治ったんですよね？
おじいちゃんとおばあちゃんは1年前に亡くなりました。
ごめんなさい、悪いことを聞きましたね。
いえ、いいんです。二人は人間、私たちと違ってずっとは生きられないですから。でも二人とも本当に幸せそうでした。
幸せそうだった？亡くなってしまったのにですか？
二人は私を本当の娘のように大切にしてくれました。二人にはずっと子供ができなかったから、私と一緒に暮らし始めてから毎日本当に嬉しそうで、すごく幸せそうでした。だから私もずっと幸せでした。二人とお別れしたのは確かに寂しいですけど、私は決して不幸なんかじゃなかったと、そう思います。
エレナ、
吸血鬼に迫害を行った人間もみんなが悪い人ばかりではないのかもしれませんね。
それはどうでしょうね。
え？
人間なんてみんな悪いものでしょう。
シルバニアさん、一体何を？
言った通りですよ。人間なんてろくなものはいない。私は人間から迫害を受けています。
確かに人間はたくさんの吸血鬼を苦しめたかもしれません。でも全ての人間がそうではないはずです。中には心優しい人もいるはずです。
そんな人間いるわけがない。
シルバニアさん、
私は今まで人間に差別され続けた。私を罠にはめようとした人間もいた。ここに来る前にいた町でも、最後には人間は私を殺そうとしていた。あなたが一緒にいた人間だって、口では何を言っても結局はあなたのことを疎ましく思って。
シルバニアさん！
今のは、その…
シルバニアさん、あなたはさっきの言葉をもう一度彼の前で言えますか？
それは
失礼します。
エレナ、私は
私はあなたに出会ったばかりなのに、自分の恨みが忘れられず、あなたにもエレナにもひどいことを言ってしまった。エレナの出会った二人はきっとエレナのことを愛していたはずなのに、本当にごめんなさい。やっと吸血鬼の生き残りにも出会えたのに、私はまた今度は自分のせいで失ってしまう。最低なのは人間じゃなくて私だ。あなたもきっと私のことは軽蔑しましたよね。え、そんな、どうして？あなたは元人間で、私と共にいることを選んでくれた。それを否定するようなことを言ってしまったのに、それでも。ありがとうございます。まったく、あなたは本当に。エレナは向こうの部屋ですね。彼女にもちゃんと謝らないと。私は彼女を傷つけた。このままでいいはずがないですから。エレナ？
あ、シルバニアさん。
さっきはあんなことを言ってしまってごめんなさい。許してもらえないかもしれないけど、私…
シルバニアさん？
本当はわかってるんです。人間は全てが悪いものばかりじゃないって。全員が吸血鬼に憎悪を抱いているわけじゃないって。彼もエレナの出会った二人も心の優しい人だった。全部わかっているんです。だけど、でも私の心はまだ人間を許せない。
いいんですよ、シルバニアさん。私も直接見てはいなくても、両親を人間に殺されています。だから、人間を許せないという気持ちもわかります。
エレナ…エレナはすごいね。ねえ、私はまだ人間を許すことができないけど、今すぐじゃなくても、少しずつでもいいかな。こんな私でも、あなたと一緒にいてもいいかな。
もちろんですよ。私も一緒にいさせてください。
エレナ、ありがとう。
それに私だって、もしもシルバニアさんと同じことがあったら。
それは…
ああ、今のは忘れてください。もしもの話をしてもしょうがないですから。
ところで、エレナ、ものは相談なんだけど。
どうしたんですか？
この家にいるのもいいけど、その…私たちと一緒に家を出ない？
この家をですか？
そう。私たちはもともと吸血鬼の生き残りを探していたから、もしエレナみたいにどこかで生きているのなら会いたいって思うの。
わかりました、行きましょう。
え、来るの？自分で聞いといてなんだけど、そんなにあっさり決めていいの？
はい、私もずっと一人でいたって退屈ですから。
そう。
それに、いつまでも過去ばかり見ていてもダメですからね。それにしてもシルバニアさん、すっかり敬語使わなくなりましたね。
ん？そういえば、いろいろ言っているうちに抜けちゃったわ。
まあいいんじゃないですか？家族ならそんなものです。
家族ね。
と言っても今から家は出ちゃうんですけど。
細かいことはいいんじゃない。どこにいたって家族は家族よ。
それなら私たちは今からシルバニアファミリーですね。
何そのちっちゃい人形みたいな言い方。
まあまあ。それで吸血鬼の生き残りを探しに行くんですよね。次はどちらに？
そうね、次は、これが私の、私たちの物語。彼に出会い、人間と決別し、エレナと再会し、愛を取り戻すための物語。
私はシルバニアさんたちに出会い、家を出ることに決めました。おじいちゃんとおばあちゃんと暮らしていた家を。ちょっと寂しいけど、でも私は大丈夫。二人の新しい家族がいるんだから。
エレナ、そろそろ行くけど準備はいい？
はい、今行きます。あ、ちょっと待ってもらっていいですか？
ん？別にいいけど。
ありがとうございます。それじゃあ、おじいちゃん、おばあちゃん、行ってきます。